長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。
はい、
というわけで今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
はい、それでは、今日の質問を読み上げます。
はい、
今日はですね、畑岡さんという方からご質問が来ています。
はい。
1年前に別れ、半年くらい前までは連絡を取れていたのですが、うん、既読スルーやインスタグラムをブロックされてしまったり、
うん、
そして久しぶりに LINE を送った際に、もう関わらないで、全部自分のことのためだって気づいてないのと言われ、さよならと言われました。うん、それでもしばらくは LINE ブロックなかったのですが、ついこの間、うん、彼氏ができたみたいで、ついに LINE ブロック、Facebook も友達解除されてしまいました。
うん、
それでも何でも、彼女と復縁したいんです。
はい、
今は冷静になれることができ、より強く思います。よろしくお願いいたします。というご相談です。
はい。
はい。
うん、
というわけで、
はい、
まあね、SNS も LINE もブロックされてしまったんだけれども、
うん、
復縁したいと。ただもうね、その、うん、元カノさんにはだいぶこうね、壁ができてしまったっていうことで、
うん、
来てるんですけれども、
はい、
はい、
そうですね。このやっぱりブロックってね、いっぱいブロックされてますね、この畑岡さんは。
そうですね、
LINE も
インスタグラムも
フェイスブックも
っていうところで、
これなんか本当にこう拒絶されるブロックって、本当なんか存在ね、そのものをもう必要ないってやっぱり言われてるような気持ちになってしまうと思うんですよ。だからちょっと今すごくそれでもなんとか復縁したいっていうふうに思ってると、本当になんか、はあ、拒絶されてしまった、辛いなっていう風な気持ちを今持ってね、なんか相談してくださったんじゃないかなっていう風に思うんですけど、そうですね、ちょっと辛いところですね。
そうですね、
うん、
まあ、結構そのね、長峰さんのところに相談来る方は、
はい、
いろいろもうブロックとか友達解除されちゃって、うん、
はい、
でも連絡手段もないんですと、
はい、
いう方もね結構いらっしゃると思うんですけれど、
うん、
そんな中からでもやっぱり復縁っていうのは可能ってことですよね。
あ、はい、大丈夫です。本当にしっかり自分磨きとかっていうのをしていけば、ブロックっていうのはいずれは外れる、まあ、彼女側の感情が癒されるっていうことも起こってくれば、外れるってことも起こってくるので、なんかぜひ、まあ、冷静さをねちょっと取り戻して、こう取り組んでいってほしいなっていうふうに思います。
そしたらじゃあまずどんなところから始めていったら良さそうですかね。
うん、はい、そうですね、やっぱりこう、まあ、そうですね、まあ、別れてから連絡が取れてたみたいですね。
そうですね、連絡取れてたけど、そうですね、さよならと言われてしまった。
そうですね、なんか本当に相談をされてる方で多いのが、別れた後の対応の仕方が悪いっていうか、なんか本当にもう少し違うね方法を取ってたらすぐこう修復できたのにみたいに思うことが結構多いと思うんですけど、多分なんで彼女に振られたのか、別れを告げられたのかっていうことに対して、これは全然気づいてないっていうパターンだと思うんですね。やっぱり別れに至ってしまうのって2つ理由があって、彼女が与えてほしいっていうふうに、こういうことをしてほしいっていうものを与えることができなかったっていうことが一つと、彼女がそのこんなことはしてほしくない、嫌だっていうものを与えてしまったっていうところの、この2つになると思うんですよね。例えばもっと私の気持ちを分かってほしかったのに全然分かってくれなかったとか、なんか例えばあんなセックスは嫌だったのに無理やりしてきたとか、まあ、なんかそういうのが多分 いっぱいいっぱい積み重なってっていうのがあると思うので。
なるほど、求めてることをしてくれなかったと、
うん、
求められてないことをしてしまった、うん、なるほどなるほど、
まあ、本当シンプルで分かりやすいと思うんですけど、そうですね、でもそのことに全く こう、まあ、そういうものなのにそれをこう変えないで、
うん、
ずっとなんとか自分の要求だけってことになっちゃいますよね。こう復縁してほしい、うん、復縁してほしいっていうのは、だからそこでこう何を与えることができなかったんだろう、何を嫌がることをしてしまったんだろうっていう、単純にこの2つのことを別れた時に考えるってことをするだけでも全然変わると思うんですよね。
なるほどですね。
そうですね、だからそこでっていうのがまずあるのと、あとやっぱヒントは全部自分のことのためだって気づいてないのっていうところですよね。なんかこれは多くの方、男性の方そうなんですけど、なんか自分の要求だけ飲んでくれればいいっていう風になってしまうんですよね。
例えばどういうことですか？
例えば特に女性って、女性ってちっちゃい時からこう人のお世話をすることが大事ですよ、手助けすることが大事ですよって女の子は育てられるんですね。例えば人の心理、人の心内面の形成って本当に親からの教育だったり環境だったり、こうそういうものが影響して心理っていうのが作られるので、
周りの影響でその心理とか、性格とか考え方とか、
っ
ていうのも変わってくる。
そうですね、だから男らしさとか女らしさっていうのは全然違うんだっていう時に、女性って例えば下の子が生まれたらお姉ちゃんは下の子の面倒を見なさいみたいな、女の子だから下の子の面倒を見てくれて助かるわとかってよく言われると思うんですよ。でもお兄ちゃんだからなんか面倒を見てくれて助かるわっていうふうにあんまり言わないと思うんですよね。
そうですね、
なんか女の子ってこう人の手助けをしたりだとか、お世話をするとか、なんか人の気持ちを分かって優しくしてあげるっていうのが結構女性らしさみたいなところですよね。でも男らしさってなんかこう競争に勝っていこうとか、自分が決めた目標に対しては誰の手助けも借りずにこう達成できた人が男らしいんだっていう風に なりますよね。だから多分この相談してくださった方だったり皆さんっていうのは目的を達成するために頑張ったと思うんですよ。いやただ復縁できればいいっていう、それのためにガンガンガンガンこうなんか復縁してくれっていうふうにこう、まあ、ちょっとイノシシのようにね、押せばできるんじゃないかっていうふうに思ったと思うんですけど、でも女性っていうのはこう相手の気持ちに気配るってことですよね。手助けするっていうことは、だからなんで人の気持ちを、私の気持ちを何も考えてくれないのっていう風になっちゃったっていうところがなんかすごい大きいんじゃないかなと。結局自分の目標だけ、復縁ってことだけ達成すればそれでいいのねっていう、それだったら私を傷つけた私への思いやりとか謝りとかなんかそういうのないのっていう、なんかそういうところかなと思うんですけど。
なるほどですね。
はい、
じゃあそしたら、まあ、男性も気づかないうちに、その女性が求めてないことを実はやってしまって、それが別れの原因になっていると、人が結構多いということですよね。
そうですね、
そしたらじゃあその女性が何を求めているのかとか、女性のこう本当の気持ちっていうのか、っていうのが分かったら、そういう失敗ってなくなるのかなと思うんですけれども、それをやる上でなんかこうこういうのをした方がいいとか、こういう本を読むといいとか、ありますか？
そうですね、やっぱり相手の女性の気持ち、この人がどうして嫌なことをどうして嫌になっちゃったのかなっていう、まあ、単純に気持ちが分かればいいっていうことですよね。だからそれってある意味人間関係全般で同じっていうか、相手の気持ちが分かるような人になれば彼女の気持ちも分かるような人になるっていう、まあ、女性心理特有ってものもあるけれども、まず人の気持ちを分かるようになるだけでも、もう半分以上クリアしたっていうところにはなると思うので、本当にそうですね、3日に1回は人の相談とか人の手助けをするっていうことをしてみたらどうかなっていうふうに思うんですよね。なんか例えば困ってる人がいたらどうしたのっていうふうに聞いてどうして困ってるのかをこうひたすら聞いてあげる。あ、そうするとあ、こういうふうに人って思うんだって、人の気持ちが分かるようになりますよね。 あとはなんか悩んでる同僚の人がいたら、どうしたのって言って話を聞いたりと、こんなことが大変なんだとか、で特にあの周りにいる女性からの相談をいっぱい受けるようにしたらいいと思うんですよ、
うんうん、
なんか困ってる女の人がいたらどうしたのっていうふうに聞いて、
うん、
あそうなんだそうなんだっていうふうに聞いてあげるっていう、
うん、
だからこの悩みと人の手助けをして人の気持ちを分かるようになるっていうことを3日に1回は実践したらどうかなっていうふうに思うんですけど、うん、
なるほどなるほど、やっぱりその、まあ、実践の上でというかその、
うん、
実際やってみて、
うん、
体感して、
うん、
あこういう人がいるんだとか、
うん、
こういう自分とは違うなとか、
うん、
っていうのを知っていくと自然とその、まあ、女性心理はもちろん相手のこと、
うん、
人のことが分かるようになってくるわけですね。
そうですね、うん、なんか結構あのなんか恋愛とか復縁とかっていうと、まあ、女性心理を分かるってことももちろんそうなんですけど、
うん、
なんかその前に人の気持ちが分かんないっていう人が結構多かったりするんですよね。なんか男性って感情的になると男らしくないってよく職場とかで言われる方多いと思う、
うん、
なんかそういうことをよく聞くんですよね。
論理的にあらねばいけないというか、
うん、
それが男らしいとか、
うん、
ね、感情になんか、ね、振り回されるなんてとか感情的になるなんてダメなんじゃないかっていうのは結構ね、
うん、
ありますよね。
そうですね、うん、やっぱり男らしさって理性的とか論理的とか、
うん、
なんか着勤みたいな感じでこう仕事ができるのが男らしいとかって思ってると、
うん、
人の気持ち、人が嬉しいのかとか人が悲しんでるのかとか、
うん、
人が寂しい思いしてるのかとか人がねこう葛藤してるのかとか混乱してるのかとかっていうそういうとこ無視しちゃうんですよね、もう日常的に、
うん、
なんかそんな気持ちはなかったことにしてこう過ぎ去ってしまっているっていうのがあるので、本当に女性心理の前に感情、人の気持ち自体が分かんなくて失敗しちゃってるって方が多いので、
うん、
で特に今回の畑岡さんもそうですし、畑岡さんのことは多くの方そうなんですよね。結局自分のことしか分かってないのねっていう、人の気持ちも分かんないのねってことですから、
うんうん、
これは感情なかったことにしてこう日々過ごしてるってことにもよると思うので、こう人の気持ちを聞いてあげるって3日に1回は人の気持ちを聞いていいことをするっていうのを1ヶ月は続けてほしいなっていうふうに思います、
うん
うん、
分かりました。
はい、
はい、そしたらぜひですね、畑岡さんもそうですし、まあ、復縁したい男性とか、
うん、
あとまあ女性の気持ちが分かるようになりたい、人の気持ちが分かるようになりたいという方はぜひですね、
うん、
まあ、誰かの相談に乗ってみるとか悩みを聞いてみるとかしてみて、
はい、
自分磨きをねしてほしいと思います。
はい、
はい、というわけで長峰さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の妄想をお楽しみください。